一般質問、知性のここを問う。この定例会では、11月29日から12月1日までの3日間で、22人が登壇し、45項目にわたり、知性について一般質問が行われました。主な項目について要約し、お伝えします。質問項目、発言順。米印は、後ほどお伝えする項目です。サンタ・マサヤ議員、1、米印、保育士の業務量について。2、米印、小学校・中学校の教職員の働き方について。上田・マサヤ議員、1、米印、刈谷市の自治について。2、刈谷市内の企業との共同について。深谷秀樹議員、1、米印、令和6年度当初予算編成について。城内静議員、1、米印、病児・病後児保育事業の改善について。2、より良い保育環境づくりを目指すことについて。3、米印、児童生徒の居場所になる学校図書館の実現について。葛原祐樹議員、1、米印、司書及び市民センターの機能と役割について。近藤澄夫議員、1、砂利採取について。2、米印、水素社会の実現について。星野正治議員、1、刈谷市政の課題について。2、米印、魅力あふれる公園づくりについて。揚張真一議員、1、米印、2050年ゼロカーボンに向けた取り組みについて。2、岩ヶ池公園、岩ヶ池について。新海正樹議員、1、米印、ピロリ菌検査について。2、鳥獣被害について。3、防犯灯、街路灯について。大山実議員、1、米印、刈谷市公共交通について。2、南部地域の道路整備について。佐々木隆則議員、1、米印、カーボンニュートラルの実現について。山本志茂子議員、1、米印、物価高から暮らし応援の施策充実、拡充について。2、ジェンダー平等社会の前進について。3、憲法と平和、基本的人権を守る行政運営について。加藤元樹議員、1、米印、JR 刈谷駅総合改善事業について。2、町内副業制度について。伊藤義恵議員、1、放課後児童クラブと学校の連携強化について。2、米印、スポーツを盛り上げるための環境整備について。3、訪問介護について。蜂須賀信明議員、1、米印、刈谷市の健康増進施策について。稲垣正弘議員、1、米印、農業振興と経営基盤整備について。森島康介議員、1、米印、刈谷市役所職員の雇用について。2、パンデミック条約について。3、インボイス制度について。谷口睦夫議員、1、物価高騰対策について。2、米印、AED の設置拡大について。3、防災対策について。武藤道夫議員、1、米印、妊産婦の 産前産後のケアについて、2、通学路の安全安心について。富山浩一議員、1、小学校中学校吹奏楽部の現状と課題について。2、米印、騎乗公園お堀池の水質改善について。鈴木絹夫議員、1、米印、市長の選挙マニフェストについて。佐原光康議員、1、2026年アジア・アジアパラ競技大会について、2、米印、公園について、3、乱横断の抑止策について。質問・答弁がホームページから映像でご覧になれます。刈谷市議会で検索し、議会映像を見るをクリックしてください。QR コードが載っています。サンタ・マサヤ議員、教職員や保育士の労働環境の改善を。主な答弁者、教育部長、様々な取り組みにより、教職員等の業務の負担軽減に努めていきたい。質問、日本の教職員や保育士の働き方は大変厳しいと感じている。長時間労働、多岐にわたる業務、児童生徒や保護者、学校や園の期待など、多くのプレッシャーにさらされ、精神的なストレスや負担が大きい。これらの負担軽減についての取り組みを教えてほしい。答弁、業務支援システムで保育以外の業務を効率的に処理し、保育士の負担を軽減する。教職員については、土日の部活動、いずれか一日を実施しないこととし、確実に休養日を取れるようにした。また、児童生徒や教職員等の相談に十分に対応できるよう、スクールカウンセラーの増員や相談時間数の拡大に向けて、愛知県に対して要望していく。上田正也議員、全国と比較して圧倒的に多い40代の自死対策を。主な答弁者、福祉健康部長、相談窓口等の周知、街頭啓発や事業所向け講座を実施している。質問、全国と比較して本市は圧倒的に40代の自死の割合が高い。そのことの見解は。答弁、本市では20代から50代の働き盛り世代の男性が多い。その中で特に40代は職場の人間関係、昇進や成果の期待に伴うプレッシャー、家庭とのバランスなど、様々なストレスを抱え、心身の不調を起こすのではないかと考えている。質問、対策はどう考えているか。答弁、心身のセルフケアや不調に気づくための具体的な方法、相談窓口の情報を市民だよりやホームページに掲載している。また、刈谷駅でのリーフレットの配布や街頭啓発、事業所向け出張型心の健康講座など、働く世代への取り組みを行っている。深谷秀樹議員、脱炭素に向けて中小企業に寄り添った支援のさらなる強化を、主な答弁者、産業環境部長、支援制度の周知を図り、多くの事業者が活用できるよう努める。質問、刈谷市環境都市アクションプランを改定するポイントは何か。答弁、2013年度を基準年度とした削減目標を 26% から 48% に見直し、取り組み分野を産業、 モビリティ、エコライフ、エネルギーの4つの緩和策に加え、適応策を追加した全5分野とする。質問、産業都市、借り屋として中小企業に寄り添った支援が必要と考える。現在の取り組み支援の内容と実績は。答弁、今年度から事業用脱炭素促進設備導入費補助事業を開始し、11月末時点で14の事業者から申請を受けている。引き続き制度の周知を図り、多くの事業者に活用されるよう努める。城内静議員、働く親が安心して子育てできる病児・病後児保育事業に改善を。主な答弁者、次世代育成部長、しっかりと施設は整備しており、今の対応で考えていきたい。質問、ファミリーサポートセンター事業の中で、特化して行う派遣型の病児・病後児保育を実施しないか。子供も慣れた自宅で療養することができるが、市の見解は。答弁、専門的な研修や夜間等の援助により、援助会員の負担が増えることが予想され、会員確保の観点から難しいと考えている。質問、ほとんどの学校図書館は、長放課と昼放課以外は利用できない。学校司書を常駐化し、児童生徒がいつでも立ち寄れる学校図書館にしないか。答弁、担当教員と学校司書、図書ボランティアで良い連携が取れている。現行の体制で対応していきたい。開館については、各学校の運営上の判断となる。葛原祐樹議員、今後の司書と市民センターの窓口のあり方は、主な答弁者、市民活動部長、デジタル化の拡大など、国の動向を踏まえ、調査研究していく。質問、司書と市民センターの窓口の利用状況は、答弁、マイナンバーカードの普及に伴うコンビニ交付の増加により、戸籍や住民票等に関する証明書の発行数は年々減少し、今後も減少すると考えている。質問、司書と市民センターの窓口で手続き可能な業務拡大のニーズがあるが、今後の窓口のあり方について市の考えは。答弁、デジタル社会の進展やコンビニ交付の拡大などにより、対面での受付窓口は縮小傾向に向かうと考えている。マイナンバーカードの普及促進を図り、自治体 DX の推進する中で、今後の出張所における窓口のあり方について、国の動向を踏まえ、調査、研究していきたい。近藤澄夫議員、カーボンニュートラル実現に向けた水素利活動の取り組みは、主な答弁者、産業環境部長、燃料電池自動車や家庭用燃料電池の購入者に補助を行っている。質問、本市の水素利活用に関する考え方と現在行っている取り組みは、答弁、水素は製造において多様な再生可能エネルギーを活用でき、利用では二酸化炭素を排出せずに、燃料電池で電気や熱を効率的に取り出すことができることから、次世代エネルギーと言われており、本市の2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、その利活用は必要不可欠であると考えている。本市では、水素と酸素の化学反応により発電することで、モーターを回し走行する燃料電池自動車や、 都市ガス等から水素を取り出し、酸素と反応させて発電する家庭用燃料電池エネファームの購入者に対する補助を行っている。星野正治議員、魅力あふれる公園づくり構想についての議論が不十分では、主な答弁者、都市公園部長、構想策定時と同様に外部の意見を伺いながら検討を進めていく。質問、刈谷城は観光資源になりうるか。答弁、石垣や隅櫓などの整備は、騎乗公園の魅力を高める要素の一つとして、この公園にふさわしいと市民が考えた結果であると認識しており、騎乗公園全体の魅力が高まり、多くの方に来園いただけると考えている。質問、刈谷球場は廃止するのか、または移転するのか。答弁、街中マネジメント構想において、改築等の際には、移転も含め検討する必要があるという考え方を示している。引き続き、適切な維持管理に努めながら、今後の魅力あふれる公園づくり構想も踏まえ、施設の老朽化の進み具合を見ながら、そのあり方を検討していきたい。揚張真一議員、災害時に市民が安心できるよう、早めの太陽光発電の設置を。主な答弁者、産業環境部長、公共施設への積極的な設備の導入を進める。質問、今後の公共施設への太陽光発電設備の設置予定はどうか。答弁、国の地域脱炭素ロードマップでは、2030年に設置可能な公共施設の 50%、 2040年に 100% の設置が示されており、引き続き設置の調査を進め、公共施設への積極的な設備の導入を進めていきたい。質問、なぜ東田会長の新池で太陽光発電設備の設置を検討しているのか。答弁、一定の電力量を確保するため、ある程度の設置規模が必要である。さらに、ガマの穂の大量飛散への対策の要望が出ており、毎年この対策に多額の費用を要している。設置事業者による定期的な草刈り等の維持、管理が見込まれるため候補地とした。新海雅樹議員、ピロリ菌検査の対象年齢を拡充すべきでは。主な答弁者、福祉健康部長、国、県の動向や近隣市の状況を注視し検討していく。質問、ピロリ菌検査の検査体制と検査を始めた時期は。答弁、令和元年度から39歳以下を対象とした基本健康診査のオプションとして実施しており、900円の自己負担額で検査を受けられる。質問、他の自治体に先駆けてピロリ菌検査年齢を拡充してほしいと強く考えるが、市の見解は。答弁、ピロリ菌検査を受け、自分の胃がん発症リスクを知ることで、胃がんが早期発見されることが期待できると考えている。ピロリ菌検査年齢の拡充について、国、県の動向や近隣市の状況を注視しながら、必要に応じ、関係機関等と協議を重ねながら検討していく。大山実議員、仮丸再編を含めた市全体の公共交通の充実を。主な答弁者、都市政策部長、利便性の高い公共交通ネットワークを構築していく。質問、刈谷市地域公共交通計画を策定する目的は。 答弁、持続可能な公共交通サービスの維持・確保に向けた取り組みを推進することを目的としている。質問、南部地域における地域の特性に応じた移動方法はどのように考えているか。答弁、南部地域は大型バスによる移動が適していると考えており、利用促進に向けた取り組みを行い、自動車利用からの転換を促していきたい。質問、新路線再編を進める中で、乗務員不足が課題とされているが、どのように確保していくか。答弁、各運行事業者の状況について聞き取りなどを行いながら、新路線の検討を進めていく。佐々木孝則議員、日進月歩な民間の力を活用し、カーボンニュートラル実現を。主な答弁者、産業環境部長、研究開発が進み、実用化されていく技術の情報収集に努める。質問、刈谷市のカーボンニュートラルCN への取り組み目標と現在の達成状況は。答弁、刈谷知立未来電力株式会社から供給される二酸化炭素排出係数が低い電力の活用等により、市が行う事業において令和12年度までに平成25年度比で 40% の削減目標に対し約 11.8% を削減した。質問、民間では水素、都市ガスなどから電気を生成する固体酸化物系燃料電池 SFFC の研究開発が進んでいる。さまざまな公共施設の自家発電設備としての導入に向け調査研究を行っているか。答弁、 SN 技術の開発は一層進むと見込まれ、 SFFC 等の先進技術の情報収集に努める。山本志茂子議員、厳しさを増す物価高騰から市民の暮らしを守る施策の充実を。主な答弁者、水資源部長、国の交付金等を活用しながら必要な支援を実施していく。質問、給食費無償化の実施を多くの市民が喜んでいるが、なぜ2学期末までとしたのか。3学期以降も延長すべきである。答弁、物価高騰が続く中で国の交付金を財源に子育て家庭支援として無償化した。質問、水道基本料金の免除は市民に好評であり、物価高騰の中では継続すべきではないか。答弁、国の支援策の終了時期を踏まえて周期を設定したが、今後の国の生活支援にかかる施策の動向を注視している。質問、水の使用にも消費税がかかっているが、市民から預かった消費税はどうなったのか。答弁、令和4年度は預かった消費税より支払った消費税が多かったため還付を受けた。加藤元樹議員、工事を着実に進め、刈谷駅構内の安全性確保と利便性向上を。主な答弁者、都市政策部長、令和8年度末の完了を目指して工事を進めていく。質問、 JR 刈谷駅総合改善事業の概要は。答弁、ホームの幅を上下線ともに 6.2 メートル広げ、上り線ホームを 13.3 メートル、下り線ホームを 12.6 メートルとし、ホームドアを設置する。さらに、コンコースの拡幅やエスカレーター、 自動改札機の増設などを実施する。質問、今後のスケジュールは。答弁、令和5年度は京城駅の改良と上り線側の工事着手、立体駐輪場の撤去及び仮設駐輪場の整備を進める。令和6年度以降は引き続き京城駅の改良やエスカレーターの新設、平面駐輪場の撤去後、上り線のホーム拡幅などを実施しながら、令和8年度末の完了を目指す。伊藤義恵議員、学校体育館予約の柔軟化で、地域スポーツ振興のサポートを。主な答弁者、教育部長。来年度から、抽選後の空き枠の予約期間を5日間延長する。質問、学校体育館利用は人気が高く予約が困難である。予約倍率と利用率はどの程度か。答弁、令和4年度の予約倍率と利用率は小学校体育館が平均 1.4 倍で約86%、 中学校体育館が平均 3.4 倍で約 97% となっている。質問、できるだけ無駄なく稼働率を向上させる運用が必要と考える。システム上での予約倍率の見える化やキャンセル待ちの仕組みの柔軟化など、利便性及び稼働率向上策を検討してほしい。答弁、抽選後空き枠の予約期間は前月8日から10日までとしているが、来年度から5日間延長する。予約倍率の表示等は現行システムでは対応困難であるが、全面更新時に検討したい。
八須賀信明議員、第4次刈谷市地域福祉計画の課題を反映した次計画の策定を。主な答弁者、福祉健康部長。課題の整理と分析を行った上で、次期計画の策定を行っていく。質問、第4次刈谷市地域福祉計画の基本的な考え方は。答弁、年齢や性別、障害の有無、国籍などに関わらず、すべての人が健康で文化的な社会生活を送ることができる地域社会の形成と、住民の幅広い参画を得ながら共に支え合う地域共生社会の実現を目指している。質問、計画期間が残り1年となり、第5次計画の策定にあたっては何が課題と考えるか。答弁、地域住民が抱える課題は複合化、複雑化しており、複数の分野にまたがり、制度の狭間にあるようなケースも増えている。住民参加型の会議や各団体へのヒアリング調査などを通じ、課題の整理と分析を行って次期計画を策定したいと考える。稲垣正弘議員、農業分野における課題への対応を。主な答弁者、産業環境部長。農業者の意見や要望を伺い、農業施策に反映させていきたい。質問、農業を取り巻く環境として、世界情勢による資材、肥料、電気、燃料等の高騰のほか、担い手の高齢化、後継者不足などは否めない。市の現状と課題認識、目指す農業振興地域像は。答弁、刈谷市の課題は全国的な課題と同様である。農業振興地域整備計画において、農用地区域内の農地転用等を制限し、有料農地の維持保全を図っている。 今後も農業生産基盤の整備など、持続的な食料システムの構築を目指し、農業振興に努めていく。質問、農業経営の安定化、人材育成の現状は？答弁、先進機材等の導入支援、新規就農者の支援等を行い、経営基盤の安定化を図るほか、担い手の確保に努めている。森島康介議員、市民サービス向上のために市役所の正規職員の増員を、主な答弁者、総務部長、必要に応じた適切な配置に努めていく。質問、正規職員の定数は？また、正規職員を増やす余地はどれくらいあるのか？答弁、刈谷市職員定数条例により、定数は1250人と定められている。令和5年4月1日現在、1208人から育休取得中の職員や他団体等へ派遣している職員等を除いた定数管理上の職員数は1094人であり、上限まで156人の差がある状況となっている。質問、1年間に9人の正規職員の増員を5年間続けて市役所45課に1人ずつ追加してほしいと考えるが、市の見解は？答弁、各課等の業務量や時間外勤務の実施状況等を踏まえ、必要に応じた適切な配置に努めていく。谷口睦夫議員、市民の身近な場所に24時間対応 AED の設置拡充を、主な答弁者、福祉健康部長、コンビニや集合住宅への設置について調査・研究していく。質問、公共施設での24時間対応 AED の拡充についての見解は？答弁、24時間対応の AED の拡充は各施設で管理状況が異なるので、必要性や設置場所について各施設管理者で検討する。質問、24時間対応のコンビニへの設置、また市営住宅、民間マンションなど集合住宅への設置補助についての考えは？答弁、コンビニや身近な集合住宅に AED を設置することは市民の安心につながり、適切な使用の促進によりさらなる救命率の向上につながる。しかし、機器メンテナンスにかかる経費や機器に異常があった場合の対応など課題もある。今後、設置の必要性や近隣市の取り組み状況などについて調査・研究していく。武藤道夫議員、産後うつや虐待を防ぎ、妊産婦に対する在宅での産後ケアの充実を。主な答弁者、次世代育成部長、より良い支援の提供のため、国等の取り組む状況を調査・研究していく。質問、産後うつは10人に1人がかかると言われ、心身の不調の中、支援や協力を得られず、一人で抱え、相談できない人もいる。現在、市は切れ目のない子育て支援を行っているが、子育て相談と家事支援は別々で対応している。家事や育児支援をトータルでサポートできる産後ドゥーラの活用は有効と考えるが、市はどのように考えているか。答弁、産後ドゥーラの活用により、家事支援と育児支援を一体化したサポートの提供が期待できるが、西三河地域では実施のための資格を取得した認定者の数が少なく、行政サービスとしての活用には課題があるため、今後国や他自治体の取り組み状況を調査・研究していく。 富山浩一議員、お堀池浄化は、議場公演の魅力を高める第一歩。主な答弁者、都市公演部長、浄化を早期に進め、議場公演が有する価値を高める。質問、昔から新民にとって、桜見といえば、桜と、城址と、お堀の三要素を備えた議場公演であり、市民に最も親しまれている。最近、お堀の池は汚いとの声が聞こえてくる。水質改善の検討は、答弁、議場公園は、刈谷市を代表する総合公園であり、良好な環境を維持していくために取り組むべき課題と認識している。議場公園が持つ魅力を高めるため、浄化剤の散布をはじめ、様々な対策を比較検討している。質問、お堀池の川面にぼんやりと映る桜や赤橋に集まる鯉の群れはおぼろげに見える。池の透明性を高める施策が最優先と考えるが、浄化を始める時期は、答弁、比較検討の結果を踏まえ、できる限り早く取り組む。鈴木絹夫議員、経済対策や市民の生活向上対策をどう打ち出していくのか、主な答弁者、市長、各種支援の取り組みをバランスよく実施していきたい。質問、市街化調整区域や、よさみ工業団地等の土地利用、開発、上重原野田線及び元刈谷重原線、県道宮上地流線バイパス周辺道路等の道路整備方針、県道、市道の交通安全対策、18歳年度末までの医療費無料化、学校給食費無償化や子育てサービスの充実、少子化対策としての結婚の促進政策、キャッシュレス決済、ポイント還元事業等のデジタル化推進と情報弱者対策、税の市民還元、物価高騰対策など、これら将来を見据えた各種政策についての市の考えは、答弁、適時適切な判断の中で、ハード事業、ソフト事業ともにバランスをとって市民の皆様、議会の皆様の意見を聞きながら事業を展開していく。佐原光康議員、屋内で遊び学べる施設とインクルーシブ遊具の設置を、主な答弁者、都市公園部長、設置場所や規模等を踏まえて検討していく。質問、近年、夏場に屋外で遊ぶリスクがますます高まる中、近隣市では屋内遊具施設が増えてきている。刈谷市は屋内遊具施設の必要性についてどう考えるか。答弁、市民公園づくり会議やアンケートにおいてもニーズは高いと認識している。公園内での設置については、自然やオープンスペースとしての機能を損なうことがないよう検討していく必要がある。質問、障害の有無や年齢にかかわらず誰もが楽しめるインクルーシブ遊具の導入状況は、答弁、三笹パークの再整備において設置を予定している。今後も新たな公園整備等の際、ニーズに合わせて導入を検討していく。